長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
9月27日土曜日、長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢のり子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。はい、というわけで9月は冒険の書について、掘り下げてまいりましたね。ゆっかさんに登場していただいて、
はい、
はい、ついに来ましたよ。アフタートークのお時間です。ゆっかさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ではでは、素晴らしいゆっかの自己紹介を軽くお願いしてもよろしいでしょうか。
素晴らしいゆっかの自己紹介お願いします。
そうですよ、
プレッシャーかかりましたけど、ありがとうございます。お気軽にゆっかさんと呼んでいただければ幸いです。スーパー国際人教育をしております、阿部ゆっか子です。スーパー国際人教育というのは、小さいお子さんをお持ちな親御さん向けに、お子さんを英語ができるだけではない国際人に育てるには、どのように子育てをすればいいのかというところと、あと小学生以上大人の方までにオンラインで教えない英語や、教えない数学、理科、教えない国語、社会のレッスンもしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今はね、もう教えない英語だけじゃなくてね、
はい、
幅広い教科にね展開したあたり、ここら辺はどうして。
はい、ありがとうございます。まあ、国際人っていうと、はい、まあ、なんとなく英語っていうのが真っ先に来ちゃうかなと思うんですよね。
うんうん、
でも私の方で定義している、まあスーパー国際人って、あえてあのただの国際人じゃなくてスーパーっていうのをつけているんですけれども、うんうん、これの、定義がですね、3つありまして、まあ、1つは、コミュニケーション力が高いで、ね、このごくごく一部が英語で、2つ目が高い専門性があるということ、
うん
で、
うん、
3つ目が日本人としてのアイデンティティを持っているっていうことです。なので、うん、まあ、英語だけできても英語で伝える中身がないと意味がないねっていうところなんですよね。なので、もともと教えない英語っていうことで、まあ、英語のレッスンメインにやってきたんですけど、うん、あ、でもこれじゃあスーパー国際人、まあ、自分で言ってるスーパー国際人に、うん、は届かないんじゃないかと思って、教えない数学理科や教えない国語社会も始めて、中身の専門性の部分も一緒に、小さい時から作っていくっていうことをやっております。
ほう、すごい。
もう、ありがとうございます。
子どもの教育に特化して活動されてるってことですか。
そうです、はい。
でも本当にもうゆっかは一回こうやるっていう方向性が決まったら、うんうん、ものすごい馬力で進んでいくのでね。
はい、そうですね。なんかいろいろアイデアは出てきちゃうので、でやろうって思ったらすぐやっちゃうっていうタイプなので、うん、なんか計画性とかがね、うん、ちょっと足りないなと思いながら、まあ、まずやってみて
素晴らしい。
まずやってみようって思っちゃいます。
行動力
ね。でもね、あの本編の方でも話をしてくれていたけれども、本当にやりたいっていう気持ちがものすごく大切だよねって、
はい、
でなんかもう、うん、本当に他の人に言われてどうのこうのじゃなくて、うん、やっぱり自分が好きだからっていうところのモチベーションは何者にも勝るよねっていうあたりのね、うん、
はい、
話はとってもやはり皆さんに響くんじゃないかなって、特に、ね、お子さんを持った親御さんはね、
う
ん
う
ん、
はい、そうなんですよね。で親御さんとしてはやっぱりお子さんにね、あのこうなってほしいなとか、うん、後でこれができないと失敗しちゃうだろうから、うん、今こうやっといた方がいいよっていう、大人にはやっぱり経験値があるので、うん、それを先に伝えたい、うん、まあ、お子さんが大事だからこそ、うん、 失敗を避けてあげたいっていう気持ちもすごくよくわかるんですよね、うんうんうん、すごくよくわかるんですけど、でもお子さんからすると、うん、なんか言われれば言われるほど逆にやる気がなくなっちゃうかなっていうところもあるなと思います、うん、まあ、結構私自身が、まあ、そうだったっていうのもあって、うん、まあ、自分が子供の時に割と親が、まあ、こうしたらみたいのがすごい強い両親だったので、うん、で私もちょっといい子ちゃんをしちゃっていた手前、うん、親がこう思うかなっていうのをこう一生懸命マインドリーディングしながら、うん、やっていたので、でも言われたことって実はそんなに自分が楽しくなかったりするから、うん、まあ、対してね、例えばピアノとかもやりなさいっていう感じでやったから全然練習もしないから、うん、うまくもならないし、うん、それでもうやっぱ練習しないで練習しなさいとか言われちゃうとね、うん、そんなに好きじゃない上にまたやりなさいって言われるとなんか余計やりたくなくなっちゃうなっていう
めっちゃありますね、そういうのって、ね、
そう、あと新聞もね、私が読みなさい新聞読みなさいってすごい言われて、もう絶対読むもんかって思っちゃったんですよね、うん、子供の時なんかもったいないことをしちゃったなって思います。
ね、だからこの、
そうそう、
そう、でもこの声がけがうまくいく場合とうまくいかない場合があるじゃない、うん、今のほらゆっかの場合はもう絶対読むもんかってで、うん、同じような感じで読みなさいっていうよりも、うん、なんかね、新聞が毎日5紙だったかな置いてあったっていう人がいて、うん、はい、で、はい、それはやっぱりそのもちろんちっちゃい頃はね読めない、うん、だけど、うん、その見出しだけ見てたっていうのは、あれがすごく好転的に自分にすごく良かったんだっていうふうに話をしてくれた子がいたから、本当、はい、どういうタイミングでどんな声掛けでとか、また逆に声掛けしなくって、うんうん、
はい、
っていうところのね、うん、
そうなんですよね、
そのあたりがね、
う
ん、
そうなのでやっぱり一番大事なのが環境づくりだなと思ってて、うん、こうやれやれってなんか口で言うじゃなくって、うん、環境だけ作ってあげたら、うん、まあ、そこに気づくっていう、例えば、うん、新聞が家に全くなくて、うん、それで、新聞読みなさいとも言わなかったとしたら、まあ、お子さんはね、やっぱり世の中に新聞っていうものがあることにも気がつかないだろうし、
確かに、
うん、そうそう、まあ、英語もそれと一緒でね、お家の中はね全く英語っぽいものがなかったりして、うん、で親御さんも一言も英語を使わなかったりしたら、うん、世の中にね別の言語があるとかやっぱ子供の時は気づけないじゃないですか。でも英語やれやれって言われてもなんかね、よくわかんないものをやれって言われてもね、別にお子さん的には今使うわけじゃないから、
うん、
今目の前にあって楽しいゲームやりたいなってなっちゃうかもしれないし、
うんうんうん、
なのでやっぱり環境づくりだけは、うん、親御さんができることかなって思います。つまりね、言わなくていいからって別に放置した方がいいってことじゃなくって、うんうんうん、やるべきことはあるっていう、
うんうん、
でそこをじゃあどういうふうにその環境を作ればいいのかなっていうのを親御さん向けの講座の中でお伝えしているっていう活動をしています。
なるほどね、
だから親御さんに向けてのサービスってことですね。親御さんに向けてゆかさんがいろいろ講演をしたりとか、
はい、2つどちらもやってます。0歳から10歳ぐらいの小さいお子さんをお持ちの場合は、ね、その親御さん向けに環境づくりのやり方っていうのを講座でお伝えをしていて、でもお子さんがもう小学校高学年ぐらいになってきたら、もう親御さんというよりやっぱりお子さんの方が早いので、直接お子さんにもレッスンをさせていただくっていう形です。
ねえ、でも本当にこうまずはこの親御さんがね、これ知ってるのと知ってないのじゃ全然違うっていうか、私が知りたかったみたいなね。
いやよく言われるんですけど。
そう、やっぱりその変に経験値みたいなのがあったりすると、うん、こう失敗させたくないみたいなのがね。
うん、そうなんですよね、うん。
そうすると逆な感じの環境を作っちゃうよね。
うん、そうなんですよね。でそのお気持ちもね分かりますしね、やっぱりね、うん、すごいお子さんが大事であればあるほどなるべく失敗して悲しむ姿とか見たくないなって思っちゃいますから、うんうん、こうした方がいいよってね自分が分かってるんだったら言いたくなっちゃうかなって、
うんうん、確かに、
ね、でもそれが、ね、そうでもそれが ね、正解かどうかって特に今の時代わからないので、もう私的にはもうちょっと人生の経験値が長いからといって親御さんや先生から絶対こうした方がいいよって言えることって正直ないかなって思うんですよね。
そうだよね。
そう、なんか下手なこと言ってそれでもし万が一うまくいかなかったとしたら、それ私がやっぱり私っていうか大人が責任を取ってあげられないじゃないですか。だけどやっぱりお子さんが自分からこうしたいって思って自分でやって失敗しちゃったんだったら、なんか自分で責任が取れるっていうか、それってそんなにショックじゃないと思うんですよ。自分でやりたいと思ってやってみたけど失敗した、でそれはすごい学びになると思うんですよね。だけどもしそれが人に言われてやらされたことだったら、ほらなんか言った通りにしたらうまくいかなくなっちゃったじゃないかってなったら、なんかもうちょっと立ち直れないっていうか、次に進む元気がなくなっちゃう気がするんですよね。
まさにでも冒険の書と被るところ本当にいっぱいありますね、
そうなんですよ。本当にあれはね、読んでて感動でした、
ね、背中押されるって言ってたもんね。
読書会参加されてみてどうでした？
あ、はい、あのすごく良かったです。というのもこの本本当に読んで、あ、もうすっごくいいなと思って、で、メルマガであのじっくり紹介していこうって思っていたのにですよ、もう2年間の間2年もの間書いていなかったっていう
それに気がついた
そう、なんか私すごいいいことがあって、あ、いいことだからちゃんと書かなきゃってそれこそ、思っちゃう、まあ、人には失敗を恐れずにどんどんやりなさいとか言いながら、たかかというかね、メルマガぐらいでもすごいいいことだからちゃんと書こうと思っちゃうと、どんどん後回しになっちゃうみたいなのがあって、まさにそれがこの本に起きていたなと思いまして
それに気づけた回でしたか、
はい、そうですね、あと本当に短時間であの、何が書いてあったかなっていうのをパパパッとこう見てあの、お話できたので、自分としてもすごく、勉強になりました。あと皆さんからの、ね、あのコメントとかも、とても参考になってより深掘りできたなと思います。
ね、なんかね、メルマガのユッカの文章も私大好きだけど、でもユッカのリアルな声でね、この本がまた必要な方々に伝わるっていうのはいいよね。
ありがとうございます。
やっぱこう自分の思いをやっぱ声に出して語って、そこに人が集ってていろんな意見もらえてっていう、ああいう場でなんかユッカさん自身の気づきみたいなものとか、そういうのもありますよね。
はい、そうですね、なんかやっぱ直接反応が見られるっていうのは結構いいんですよね。でそれによってまた次話しやすくもなるなって思いましたし、
そうね、ユッカの場合は1回じゃなくて何回も何回も多分この方はお伝えできるかもしれないしね、いろんな場面で、
すごい、なんかじゃあいい機会になったんですね。嬉しいですね、
はい、ありがとうございます。
今もうユッカのメルマガの読者の方は何人ぐらいになってる？
そうですね、まあ、2100人ぐらいかなと思います。
すごいよね、2100人の方がこのユッカのこの声を聞いて、そして冒険の書にドボーンって、その方自身もね、入っていただけたら、
はい、
それは何かが起こるかも。
そうですね、お子さんにもねぜひ読んでほしいですよね。
いいかもしれない、
はい。
でその今話に出ましたけど、メルマガはどれぐらいの頻度で配信されてるんですか？
はい、もう気持ちは毎日配信したいんですけど
気持
ちは毎日、はい、まあ、なんだかんだ週に2回1回になっちゃうこともあるかなっていう感じです、
そうなんだ。主にテーマは教育系のこと？
はい、スーパー国際人になるヒントっていうことなので、はい、教育系のことですとか子育てのこと、もっとたわいもない自分の話とか、あと私は映画とか、
そうだよね、
テレビドラマ見るのが好きなので、その一節のお話とか、はい、まあ、一応ね、全部スーパー国際人につながっているつもりです。
すごい。それ興味ある方とかは登録できるんですよね？
もちろんです、ありがとうございます。はい、ぜひご登録いただければ嬉しいです。
じゃあ概要欄に、ね、あの申し込みページ
のリンクを貼って、
はい、ありがとうございます。
もちろんですよ。あのやっぱりユッカの、映画のやつもすごく面白いもんね。
はい、ありがとうございます。
でもあのほらスーツのところで出てくる、あの人たちが国際スーパー国際人のすごくこうモデルみたいな感じにもなるってあったでしょ？
あ、 そうでしたっけ？
あれ違ったっけ？
ドラマの
スーツ。ドラマの。
はいはい、はいはい。あ、ちなみにアメリカ版です。
アメリカ版スーツ。
あ、そう、あ、そうです。それはもちろんそうよ。そう。もちろんそう。もちろんそうですよ。そうそうね、あ
のニューヨークで活躍する弁護士の皆さんのね、うん、お話で、すごくかっこいいですけど、うん、まあ、ちょい悪な感じもね、ありますけどね。
うん。
そうそう。なので、あのやっぱりすごい、あのアメリカとかだとね、自分の意見をもう言ったりとか、うん、もう家族の間でもそうだし、お友達もそうだし、お仕事でもそうだし、もうちゃんとすごく話し合う場面がやっぱすごく多いなってドラマを見てると思いますね。なので日本人同士だとなんとなく空気読めるでしょうじゃないけど、言わなくても分かるでしょうっていうのが、まあ家族の中でも親子もそうだし、夫婦もそうだし、まあまあまあ家族が一番きっとそうですよね。まあお友達とか上司とかの相手とかでも言わなくても分かるよねっていうのが、まあそれが日本の文化なので、まあそれはそれでいいんですけど、でもアメリカとかはやっぱり全部言葉にしなきゃいけないよねっていう文化なので、それが本当に顕著にドラマとか映画を見ていると現れてるなって思います。
はあ、なんか今の話すごい思い出したんですけど、過去にあれですね、ゆっかさんそういえば参加者としてお越しいただいたことありましたね。
あ、はい、ありがとうございます。はい、
その時にね、ハイコンテキスト文化とローコンテキスト文化
を、うん、覚えていただいてましたね。いや、
それはね、
その話でした。
だよね、うん。ちょっとそこだけもうちょこっとだけ補足していただいても大丈夫ですか？
はい、ありがとうございます。あの、私はアメリカの大学で文化人類学っていうのを学んだので、うん、あのそこでも知ったことでもあるんですけど、
うん、
ハイコンテキスト文化とローコンテキスト文化っていうのがあって、うん、まあ、ハイコンテキスト文化っていうのは、もう、もともと持っている共通の価値観とかバックグラウンドがあるから、うんうん、あんまり言葉にしなくても分かり合えるよねっていう文化なんですね。うんうん、で、逆にローコンテキスト文化っていうのは、うん、共通で持っている価値観とかバックグラウンドがあんまりないので、だから全部言葉にしなきゃ分かり合えないよねっていう文化です。で、そのハイコンテキスト文化、言葉にしなくても分かるよね、空気読めるよね、沈黙は金だよねっていう文化の末端にいるのが私たち日本人で、ローコンテキスト文化、もう全部言葉にしなきゃ分かり合えないよねっていう文化にいらっしゃるのが、まあ、欧米の皆さんなんですよね。
で、ちょうどあの回はね、みんなあの言語に長けてる人たちが集まったから、
ね、
だからこのユッカのね、そう、あの本当にその文脈っていうところのことも含めて、今の話になってむちゃくちゃ盛り上がったんだよね。
はい、
そうだそうだ、ちょっと遡ってみましたけども、ボリューム3ですね。
はい、
夕暮れに夕明けの歌をっていうの
を、ね、
紹介いただいた回で、はい、ぜひ。
でまた
このボリューム9とセットで聞いていただきたいですね、ゆっかさん。
ぜひぜひ、あの、ゆっかが本当に、あの、翻訳の方でね、めちゃくちゃ尊敬してる方がいるんだってね。その話の時もすごい印象的だった。だからやっぱり、当たり前っていう感じで、もう日本にしかいないとわかんない感じっていうところに、本当に入っていると、スーパー国際人っていう感覚にはね、やっぱりちょっとこう、意識しないとっていうところだもんね。うんうんうん、
そうですね。はい。まあ、ただね、今、の時代は、まあ、いろんな YouTube とかね、ありますから、すぐにいろんな文化にもアクセスできる時代になったなとは思います。
うん。
うん。
うん、
なるほどね。
ああ、うん、そっか。ねえ、でもなんか本当にゆっかのこう周りのお子さんたちがこう探求して、それでこう発表するっていうのがあったじゃない、うん、プログラムとして、はい、この夏はそんなプログラムはあったんですか？
はい、やりました。毎年、うん、あのメンバーさん限定でやっているんですけど、
うん、
まあ、お子さんが自分が好きなことを、うん、自分で調べて、うん、まあ、英語で海外の留学生の方たちに伝えるっていうイベントです、う
んうん、お子さんたちが好きなところにやっぱり入って、それを英語で説明するってことになると、うん、こう勉強もしたくなるものね。多分これってこういう言い回しはどういうふうにするんだろうとか、うん、これどういうふうにやったらお相手に伝わるんだろうとか、
うん、
やっぱりなんか伝えたいことありきだと頑張れるよね、
本当にそうなんですよね。まあ、英語なんて結局ツールでしかないので、 相手に伝えるための道具なので、うん、伝えたいことがまずあることが大前提だし、
うんうん、
伝えたい人がいることが大前提なので、うん、そこ抜きになんか英語を勉強しなさいっていうのはないなって思うんですよね。なのでやっぱり先に中身だよっていうのをお伝えをしてて、だからこそこの冒険の書にあったように好きなことを見つけて、もうそれをとことんやる、うん、でやっぱり好きなことがあって、それをとことんやったらそれを伝えたいことが出てくるし、うん、伝えたい相手も出てくるから、そこで登場するのが英語だと思うので、
うん
うんうん、なのでまあなんかね、最初から英語あまりやらないからとかそんなに心配しなくても、好きなことがあったら自然にやるようになるので、うんうん、本当にそういう生徒さんもいらっしゃって、
うんうんうん、
まあ、最初は全然英語に興味がなかったんだけれども、まあ、レッスンに来てくれて、うん、でも、うんうん、恐竜っていうすごく好きなことがあって、
うんうん、
なので、まあ、レッスンもうちの講師が、まあ、恐竜を中心に英語でこうレッスンをしていて、
うん、
でそしたら恐竜のこともっと知りたいからアメリカの大学で学びたいっていう意欲とか目標が、うん、出てきて、じゃあ英語だってそこで本当にスイッチが切り替わって、うん、突然すごく頑張り始めたっていう方もいらっしゃいます。
素敵なエピソードだよね、うん、だからやっぱりどれだけ好きっていうものがエネルギーの源になるかっていう話よね、うん、
本当にそう思います。
なるほどね、
うん、でもあれだよね、ゆっかもどちらかというと私もだけど後付けじゃん、そういうの、うん、後付けっていうのはそのどちらかというと、まあ、優等生タイプで来てて、うん、誰かの何かに自分を合わせるっていうことを、うん、まあ、してた人間が、う
ん、
ようやく自分の好きを好きと言っていい、やりたいことをやっていいみたいな、
うん、
やっぱりね、
本当にそうですね。なのでそれがいつ来るかっていうのも結構わかんないなと思うので、
うんうん、
なので、まあ、今例えば高校生さんとかで、うんうん、あ、そんなにやりたいことないなって思ってても、
うん、
まあ、そんなに心配しなくていいっていうか、
うん、
まあ、今ねのりちゃんがおっしゃってくださったように、まあ、確かに私も本当に子供の時は親に言われたことをやってたから、うん、何一つそんなに長続きしなかったし、うん、ピアノもやったけど、うん、フルートもやったけど、うん、そんなに好きじゃなかったけど続けてたような感じで、
うん、
そうだけど本当に大人になってね、うん、から、うん、今のやっぱり仕事っていうのはすごく大好きで、うん、もういくらでもできちゃうことだし、
ね、いくらでもできるね、
そう、やっぱ好きだといくらでもできちゃう、
そう、好きだといくらでもできるよね、
夜も朝も何の関係なくもうできちゃうから、本当にでもそれに出会えたって、ね、私よく考えたらめちゃくちゃ遅いですよね。
でも本当にやっぱりさっきの、ね、タイミングじゃないけど、ほらトーマスなんかはさ、うん、歌ってたことがあったでしょ、うん、バンド活動してたことがあったでしょ。すごい
持ってきましたね、はい、
もちろんよ、だって今日なんかずっと聞き役に徹してるからさ、いやそろそろ登場でしょっていう、
うん、
あの時はどんな風な時頃で目覚めちゃったの、
え、
歌に、
歌に、いや、うん、そういった意味で言うと当時別に歌なんてやりたくなかったから、う
ん、え、
だからそこまでだから力入ってなかったよね。
え、そうなの？
がむしゃらにやってたけど。
あ、そ、え、あ、そっか。じゃあがむしゃらにやってたけど、その根源がモテたいだったから。
モテた、それもあるし、やっぱそのなんか本当に多分やりたいことの周辺にあるものに。うん、だったんだよね多分。
なるほど。
今のこのポッドキャスト、こういう風に喋ったりとか話引き出したりみたいなのが、
うん、
やっぱり好きなんだけど、うん、そこに行けないから、うん、その周りにあるミュージシャンをやってただけみたいな印象は。
あ、なるほど。でもまあそれもね、そうやって後で振り返るとそうであって、うん、だからなんか今目の前でやりたいことをやっていくってことが大事かなって、
うん、そうそうそう、やってみないと分かんないよね、 ね、
そ、
う
そ、
う、
それをやっているうちに次に、うん、やりたいこととかが見えてくるっていうのがあるなって思います、うん、なんか前にマティスの展覧会に行った時に、
うん、
その展覧会の最後に、うん、あのマティスがデザインをした、うん、あのイタリアのロザリオ礼拝堂、
う
ん、があったんですよね。で、うんうん、そこの前にちょっと解説を読んだ時に、うん、ちょっとうろ覚えなんですけど、うん、メモとか取ってなかったので、
うん、
まあ、自分は最初からこのロザリオ礼拝堂を作りたいと思っていたわけではなかっ った。だけど、目の前のことをずっとやってたら、ここにたどり着いたようなことが書いてあって、なるほどと思ったんですよね。つまり、小さい時から、なんか、例えばですけど、まあ、ロザリオ礼拝堂を作りたいとか、まあ、私だったら、スーパー国際人教育とか、いきなりそんなこと思いつかないじゃないですか。だから、小さい時ってやっぱり自分の目の周りのことし、身の回りのことしかないから、ね、みんなやっぱりサッカー選手になりたいとか、ケーキ屋さんになりたいとか、幼稚園の先生になりたいとかいうのはやっぱり 目の前にあるから、ですよね。だからそれが、全然いいと思うんですよ、それで。で、一旦それで、例えば、ケーキ屋さんを目指していったけど、その過程でもっと大人になったらいろんなことが分かってくるから、じゃあ、ケーキが作りたいというよりは、自分は例えば人を喜ばせることが好きだったんだ、ケーキ出した時の喜ぶ顔が好きだったんだ、みたいなことに気づいて、じゃあ、ケーキじゃなくてもいい、今度こっちだっていうふうにいけるのかなって。
ああ、なんかそう。今のゆっかの話聞いてて、自分のこと喋っていい？
どうぞどうぞ。
私、一時製本を本当に頑張ってた時期があって、その製本っていうのは本の表紙、それから昔はその本が貴重だったから、その本をしまう箱も一緒に合わせて作るっていうのがあって、それを1回目のロンドン時代ってめちゃくちゃ頑張っていて、コンクールにも何気に出してちゃんと入賞もしちゃったりなんかして、
ブ
リティッシュライバルに、ライブラリーにも飾られたりなんかするぐらいに頑張ってたんだけれど、そう、すごいでしょ？で、本当に帰国してからそれを仕事にしようと思ってたわけ。好きだと思ってたから。だけれども、やっているうちに分かってきたの、私も。その、本を、まあ、本っていうか、いきなり本だとちょっとハードルが高いから、例えばアルバムを作るとか、ノートブックを作るみたいなことをやってたの。そしたらね、その最後、ノートを完成させる、アルバムを完成させるって言った最後に、例えばアルバムだったら1枚写真を持ってきてほしい。で、完成させたものに入れ込む。ノートだったら、好きな新聞記事でも何でもいいんだけれども、何か雑誌でも切り抜いて、それを貼れるような感じのことを、ちょっと ちょっと時間として置いといた。そしたら、私そっちの方がよっぽど好きだってことが分かった。要するに、最後、一枚の写真、一つの記事っていうのをシェアしてもらう。その時間の方がよっぽど私は好きなんだと。だから、外側を作るんじゃなくて、内側が好きだったんだ。本のっていうのが分かったわけ。で、それで多分今の多分仕事にも繋がっていくんだよね。
繋がる、確かに。
そう、繋がっていくの。だから、
気づいていくんだね、みんな。
そう。
そう。でも目の前のこと一生懸命やったから気がついたんだよね。
そう。本当にそう。だからどんな小さな好きでもいいから、それを見逃さずに、それを一生懸命楽しくやってほしいなって思うんですよね。だから、ちょっとありがちなのが、なんか一見その、例えばね、ダンゴムシが好きとか、ちっちゃいお子さんがね、で、なんかダンゴムシにそんなにハマっても、ね、英語みたいに将来役に立たないしって思っちゃうかもしれないじゃないですか。でもそうじゃなくて、今本当にダンゴムシが好きなら、とことんダンゴムシと向き合ってほしいなっていう。で、そこから次にどんどんつながっていくんだなって。だからなんかちっちゃい時からね、何か壮大な、夢を、語らなくても、別に自分はダンゴムシが好きって、それでいいなって思うんですよね。
面白い。ねえ。めっちゃ好きだった、今の話。
そう、それ本当にジョブズがよく、よくっていうか、ジョブズの話の中にそれあるよね。その時は点にしか見えなかったけど、
線になると。
そう。今から見ると、過去を全部振り返ってた時に、それが全部線で繋がるんだってね。
そうそうそう。大学を中退して、で、こうなったから学んだカリグラフィーが、
そうそうそう。
になったら、アップコンピューターのフォントになったっていう。そう。だからそのカリグラフィーをやってる時は、大学辞めて、暇つぶしにしかやってなかったから、後で自分がね、アップルを作って、そこで本当にしようと思って、それをやってたわけじゃない。
わけじゃない。
ポイントだと思うんですよね。
そう。綺麗。すごい、ゆっかさん。ゆっかさんの話聞いてると学びになる、めっちゃ。
学びになる。
だから、そう、心に従って、本当に今好きなことをやってれば、 あとでこれが何かになるかもとかならないかもっていうのを今決める必要がないなっていうのがジョブズさんもそうだし、マティスの話もそうだし、って思います。
素晴らしい、
ね、誰かに届くといいよねこれ
ね。そんなゆっかさんとのりちゃんの関係性ってどんな感じなの？
あのとあるビジネスチームがありましてですね、そこであのゆっかと本当にガチで過ごした半年間というのがありましてですね。
ガチで過ごした半年間、は
あ、ガチで過ごした半年間があったんですよ。
はい、
もうね、
そうでその時も、はい、まあ、ビジネスチームでこう目標設定をね、私たちは明確にしたんですよね。
明確にした、
でというのも今あの生徒さんたちと、まあ、目標設定っていうのをすごく大事にしていて、で、まあ、なるべく具体的にイメージできるように目標設定しようねっていうのを言っているんですけど、で目標は本当に紙に書いたら叶うからっていうのをお伝えをしてて、で繰り返し繰り返し言うっていうことでも叶う、でこれを本当に自分としても体感したのがのりちゃんと過ごしたあの半年だったなって思いますよね。そのビジネスチームで、まあ普通ちょっとありえないよねっていう数字の目標をね掲げて、でそこを本当に毎週毎週こうイメージもね作って、イメージもみんなで見て、で毎週それを口に出して言っていたら、あれよあれよという間に達成していたと、もちろんね皆さんのお力があったからなんですけれども、やっぱり具体的な目標とそれをイメージする力ってすごく大きいなって、
やっぱり脳にインプットされるのよね。さっきゆっかが何回も繰り返すって言ったけど、ね、ゆっかのメルマガに書いてあったよね。あの最近すごく頑張って目標設定したお子さんが点数が現実的にその点数を上回る、目標を上回る子になったんですって。だからやっぱり、そう一つ掲げる。で、やっぱりそこで一つ掲げたものをやりきった時って自信になるもんね。
いや、本当にそうなんですよね。すごい自信になりますよね。
そう。だからその半年間は私もすごい、あの半年間はものすごい、今でも自信というか一つ。
同じくです。
じゃあなんか2人は一緒になんか戦った仲みたいな感じなわけですね。
戦ったというかね。
ね、戦うっていうかね、まあ、いわゆる同志みたいな感じですよ、本当に。
なるほどね。じゃあ関係性めっちゃ深いわけだ。
はい。
よかった、はいって言っていただいて、ここでいいえとか言われたらどうしようと
思う。言わないでしょ、普通。
急にここで決裂しちゃうかもしれないですけど。
いやね、でもね、それで負けず嫌いだったんだよね、2人ともね。そうそうそう、だから余計にその。
そうなんだ。
そうそう。だからそういう
関係で、この読書会にも来ていただけたわけですね。
そうなんですよ。忙しいユッカを捕まえてね。
いやいや、すいません。
ありがとうございます、本当に。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃ最後にちょっとユッカさん、なんか告知とかありますか？この先こんなことする予定だよとかなんか、あればぜひ教えてほしいんです。
ぜひぜひ。
ですね、今、まあ、1年間で英検2級レベルの英語力を達成するっていうプログラムも、まあ、やってまして、まあ、小学校高学年さんから中学 1、2年生さんぐらいまでの限定なんですけど、はい、で本当にこれを受けてくださった方が、まあ、早速あの点数がアップしたっていうことが起きていたり、はい、しているの で、まあ、私英検どうのっていうのは全然思ってないんですけど、まあ、本当に生徒さんたちの自信になったりとか、あと英検に受かるっていうのはテクニックで受かるのはまあ簡単だったりするので、そうじゃなくって英検2級レベルの本当の英語力を早めにつけるっていうところを目指していて、で、まあ、それがなぜかっていうと、逆に中学生高校生のすごく大事な多感な時期に、自分の好きなことに集中してほしいなっていう思いが一番強いんです。そう、そうしないと、まあ、日本の教育なんだかんだやっぱり英語英語って言われちゃうんですよ、学校とか、あと受験の問題とかで、なんですけど、でも中学とか高校の時になんか目の前のその英語とかに追われる生活ってちょっともったいないなと思っちゃって、今一番好きなこととか見つけるチャンスの時期だし、いろんなことにチャレンジできる時期なので、なのでその時になんかこう英語に追われるんじゃなくて、自分の好きなことを見つけて 好きなことに集中してほしい、うん、そのために、うん、まあ、英語はある程度片付けちゃっときましょうかっていう感じの、うん、そういう意味合いの、つまり英語が大事だからやりませんやりましょうというよりは、うん、まあ、英語じゃないところが大事だから先に片付けちゃいましょうっていうようなプログラムなので、うん、はい、もしご興味
ありましたら。なんか面白いね、ゆっかって逆を行くよね。教えるじゃなくて教えないとかさ、大切です、大切じゃないとかさ。
そう、 そうなんです。甘さなのかな。
いやいやいや、違いますよ。その違うところからこう視点をね、こうみんな同じこと向くんじゃなくて、うん、キュッてこう、うん、反らすところの部分っていうところから、うん、また全然違うものが見えたりするものね。
うんうんうん。はい。ありがとうございます。
すご
そう。そんなプログラムもじゃあ一緒に合わせて、概要欄で、
はい、そうですね、リンク何かしら、告知ページなどに貼らせていただきますので、はい、ぜひ気になる方はアクセスしてみてください。
はい。
はい。というわけで、あっという間で、そろそろ締めのお時間になってまいりましたけども、
はい。
なんか言い足りないことないですか、双方、二人とも。
いや、大丈夫ですよ。
はい。ありがとうございます。いいですか。
わかり
ました。はい。というわけで、ゆっかさん、冒険の書をご紹介いただきましたけども、アフタートークでね、さらにゆっかさんのことが詳しく分かったんじゃないでしょうか。はい。はい、またぜひ来てくださいね、参加者として。
はい。ありがとうございます。
お待ちしております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。あなたは、このゆっかから何を感じましたか？長沢文庫では、あなたからの質問や感想を募集しております。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から、今月は抽選で1名の方に冒険の書ですね。これをプレゼントさせていただきたいと思います。偶然ではなく、必然の出会い。あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。